さあ今宵は山台、まずは、まあ、4月ということですので、最初にお話しいただくには学長さんだろうということで、丸本学長にご登場いただきます、はい、よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます。
以前も一度昨年最初にこの番組で登場していただきましたので、はい、もう皆さんにとってもおなじみですし、私にとりましても今日は本当に安心しておりますので、
いえいえ、
どうぞよろしくお願いいたします
どうもよろしくお願いいたします。
さあ、新年度ということになりました、今年今期の山口大学のビジョンについて、まずは、学長からお話をいただきたいと思います、
はい。今期はちょうど国立大学が法人化しましてですね、2期目の中期目標期間になるわけですね。 ですから新たな気持ちで、今からの6年間を見通して計画を立てていかなきゃいけないわけですが、私が山口大学のビジョンというのを平成20年に一度作りました。でそのビジョンはやはり、7、8年を目指してですね作ったビジョンですので、そのビジョンの精神はまだ消えておりません、
はい。
ですから、まあ私が2期目の学長を務めることになったわけですけれども、もう一度また山口大学のビジョンも読み返してみたんですが、はい、まずこれでは達成できていないものがありますので、その着実なですね実行に向けて頑張っていきたいというのが、まあ、偽らざるところですね、
はい。
ただ4年の間に、やはりいくつかの課題が生じていますので、うん、それは微調整をしながら今から進めていかなきゃいけない、
はい。
で一番大きな変化といいますか、起こっているのはやはり国立大学の、まあ、運営費交付金ですね、国からいただいているお金が少しずつ一期の4年6年間で減りました。でこれがまだ続いているんですね。で民主党になりまして止まってほしいと思ったんですが、一応止まっておりません。平成22年度もマイナス 1.4% ということで、やはり運営費交付金が減りますので、うん、財政的にはちょっと厳しいかなと思っておりますけども、はい。まあ、一方でですね、私ども過去4年間の間に、まあ、外部資金と言ってるんですか、いろんな民間の企業だとか、うん、競争的資金といっていろんな方と申請をして競争しながら獲得してくる資金、そういうものをたくさん取ったんですね、はい。だからトータルの大学全体のお金は実は増えたんです、面白いことに。
そうなんですか、
はい、
うん。
ところがその獲得してきた資金というのは獲得してきた人にしか使えないんですね。
なるほど。
でそこがちょっと問題があるんですが、まあ、文部科学省はそういう外部資金を取ってきたものについては間接経費といいまして、大学はやっぱり電気代とか水道代とかいろんなものいりますから、はいはい、それを実はプラスでくれるわけですね、
はい。
そのことによってやはり大学も少しプラスが出ておりますので、うん、トータル的に運営費交付金は減ったんですけども、まあ、大学全体はそんなに大きなダメージを受けずにですね、うん、過去4年間来た、
はい。
それを今度は、どうしていくかということですが、多分なんとかなるんじゃないかって明るい見通しは持っているのはですね、病院経営が非常に好転してきたんですね。
ああ、なるほど、
はい。山口大学附属病院がございますが、はい、この経営が非常に良くなってきておりまして、はい、平成20年からですね、うん、黒字に転じております、
はい
はい。でやはり病院が黒字になるということは大変大きいわけでございまして、ね、まあ、そういうことからなんとか私があと4年学長することになるかどうか分かりません。私も4年間持つかどうか分かりませんけども、
はい、
少なくともその期間ぐらいはですね、財政的にもなんとかやれるんじゃないかという見通しを持っております、
はい。
そうするとそういう見通しが立つということは大学にとって非常に明るい材料なんですね、やっぱ経営基盤が安定することによって、うん、大学のいろんな計画が実施できますので、
うん、はい。
22年度のもう予算も立てて、
う
ん、
はい。
今実行に移しているところなんですが、昨年に比べてそんなに遜色のない予算配分ができると思います、
うん、なるほど、
はい。
これからもじゃあ期待をしつつ山口大学を私たちも見守っていきたいと思うんですけれども、
その
中で例えば特にこういったことを具体的にするんだっていうような何か見えるものがありましたらぜひ教えていただきたいんですけど。
そうですね、まあ、教育研究というのはなかなか見えませんよね。
そうですね、
見えませんけども、まあ、よく目で見てはっきり分かるというのは実は昨年からやりましたけど、正門の整備と交通の整理をしました。
はい、
で前は正門の周りが曲がっていました。
はい、
今もちょっと曲がってますけども自転車と自動車と人間がですね同じ道路を通ってたんですね。
はい、
だけどこれは非常に危険がありますので、うん、今回の整備を通して車と人と自転車を分けました。
なるほど。
でそれで非常に学生さんもですね、うん、不安を感じることがなくなったと言ってくれてます、うん、それから前は正門を入ると目の前にスレートの屋根がついた、うん、まあ、汚い自転車置き場がありました。それも覗くことができました。非常に大学らしい雰囲気がこの正門の周りにできましたんでね、非常にこれは目で見て変化がある、
うん、なるほど。
で今年の受験生も父兄もですね、あれ山口大学の、まあ、イメージがですね、うん、非常に綺麗でいいなというふうに言ってくれたようですので、うん、これは目で見た成果かな。
そうですね。
でもう一つはですね、うん、それに伴って私が思っておりますのは、
うん、
山口大学はキャンパスが3つありますよね、
はい、
そのいずれもですねやはり勉学の環境としてはいい環境を作り出すことが大事だということで、うん、まあお金があんまりありませんので、うん、わずかなお金を使いながらですけれども花を植えたりですね、公園をその庭を整備したりといったようなことを全学的に少しずつ進めています、
はい、
そういう意味では多分もう 1,2 年すると山口大学は十分外から入ってきて散歩されてもね、綺麗なキャンパスになってるんじゃないかと思います。
なるほどね。
それから特に今進行中の計画がですね、この平川キャンパスは桜の園にしたいということで、
はい、うん、
今回また追加で約150本ほど桜を植えました、
はい、
多分 4,5 年したら綺麗な桜の名所になるんじゃないかと思っております。まあ、その辺が目で見ていいところ
そう
ですね、ですけどもこれはまあ大学の教育研究とはちょっと違いますけども、実は非常に大事なことではないかなと思っております。
地域の方々に開けるというか、地域の方々ともに育つっていうことはとても大事なことだと思うんですね。はい、
そうですね。
そういった意味では今お話しいただいたようなことっていうの、地元の方々が山口大学に行ってみようか、はい、あそこに行くと何か楽しいことがあるかもわからないって思っていただけるといいですよね。
はい、先日も地域の方と桜を見る会をやったんですが、それでもまだですね大学は入りにくいようですね。我々が入ってきても門営さんのところで止められないでしょうかっていうお話がありました。
確かに少し気になります、
はい、だから、うん、いえそんなことありませんと、どうぞもう自由ですから、うん、いつでも入ってきていただいて結構ですと、大学は開放しておりますからって言ったんですけど、やはり本当に入れるんだろうかっていうのはやっぱ雰囲気があるんですかね、うん、大学に。
大学というところですからね、やはり学ぶというふうに皆さんやはり思いますものね。
でもまあ少しずつそういうその大学に入ってみようかというようなね、うん、感覚をこう持てるような雰囲気にしたいと。
そうですね、
ですから実はバスも昔は大学校内に入っていませんでした、
うん、
ですけどここ数年前からですねキャンパス内にバスが入るようにしました、はい、これだけでもだいぶ雰囲気は変わったんじゃないかなと思うんですね、だからまあ図書館も開放しておりますし、うん、もうちょっと大学のことをこう知っていただける、
うん、
そして皆さんと地域の方と一緒になって大学を作り上げていくような、はい、雰囲気の大学にしたいなと思っております。
伺いましたら食堂も使えるし、はい、喫茶も使えるし、売店も使えるっていう話ですからね、
はい、
我々にとってもとっても楽しい場所でありますよね、はい、
将来スターバックスを作りた
い。あら、いいですね。いいんでしょうか。商品名が出ました。そう、コーヒーを飲みに大学に行こうなんていう、
そうです、
素敵ですね、
はい、美味しいケーキもね、
本当ですね。楽しみにしたいと思います。
はい、
学長、あの山口大学といえば留学生もたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、今320-330名いると思うんですが、
そんなにいらっしゃいました。
はい、一番多いのは中国からの方ですね、それからまあ韓国、しかし最近はあのアフリカや他のアジアの国々からもたくさん増えています、うん、それでまあ大学のまあ方針としてもですね、国際化とグローバル化ということが非常に大きく叫ばれるようになりましたので、やっぱり優秀な留学生の方にはたくさん来て山口で学んでいただきたいというふうに思っております。
でそのためにはやはりこれから大学としてもいろいろなことを手掛けていらっしゃらなければいけませんよ ね、
特にあのアジアの国々はまだ発展途上国に相当するような国がたくさんあります、うん、しかし勉学意欲は非常に高い。でそういう方をやはりあの大学に受け入れるためには宿舎の問題とか奨学金の問題とかですね、いろんな勉学環境を整えなければいけません、うん、
はい。
でもあの山口は比較的物価も安いですし、環境がいいので留学生には非常に好評のようですね。
なるほど。
それで昨年からあの留学生の宿舎もだいぶ増やしました、それから現在あの、まあ、古くなった男子寮女子寮の改築と改修を進めておりますが、これにもですね、実は留学生も住めるようにしたい、ね、混住と言ってるんですが、今までは日本人は日本人の寮に入って、外人は外人のように、うん、これじゃ本当の国際交流にならないんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、それであの工学部の方にも女子寮も建てましたけども、留学生も入ってます、
はい、
そういうふうに日本人と外国からの方が同じ宿舎の中でね、交流しながら国際的なまあ交流を図っていくと、これを実現したいなと思っています。
いいですね、はい、あのコミュニケーションもいろんな国の言葉でされてもいいですし、
そうです ね、
いろいろな習慣などっていうのも日本人ではわからない部分でもたくさんあるでしょうし、
やっぱり一緒に生活するとその文化や考え方がですね、少しでもあのこう分かってくると思いますの で、
ね、
やはり今まで その留学生宿舎の考え方がですね、ちょっと日本的であったんじゃないかと、もうちょっとですね、本当の意味での生活も一緒にしながらですね、
はい、
仲良くなれるような環境を作る必要があろうというふうに考えています。
そうですか。
これはあの多分他大学ではもうやってるところもあるかもしれませんが、うんうん、そんなに多くはありませんので、少しあの一つ山大の特徴にしたいなというふうに考えています。
はい、うん、でその優秀な留学生を例えば迎え入れるために何か努力をされることってあるんですが、うん、ただここであのいらっしゃるのを待ってるだけではなくて、
そうですね、それはやはりあの山大のことをたくさん知っていただく必要がありますよね。
そうですね、
広報ですけど、
そうですよね、
そんなに今まで外国で広報してきませんでした、それで実はあの数年前から始めたのがですね、提携をしている大学に山口大学の、
はい、
英文や中国語や韓国語のインフォメーションを置いてもらうということを始めました、
はい、
サテライトオフィスと言ってるんですが、サテライトインフォメーションオフィスといって私どもの大学院の学生募集要項ですね、はい、そういったものを全部英語と、中国語と韓国語に翻訳しまして、それを各提携大学のあるコーナーに置いていただくというようなことを始めたんですね。
なるほど。
これがやっぱりあの書類を置いておくだけではどうしても本当に学生さんが山大に行ってみようかということにはなりません、それでやはり向こうに本当に人を配置してですね、オフィスを本当の意味で作ると
なるほど
いうことをやはり進める必要があると思いました。まあ、あの旧帝大だとか大きな大学は資金的に余裕があるからですね、そういうもうオフィスを持ってる大学いくつもあります、うん、うちはまだなかったんですね、
うん、
それでも意を決しまして今年から中国、マレーシア、インドネシア、それから台湾、韓国あたりもですね、5、6カ国について提携大学にオフィスを置いて、
はい、
場合によっては向こうででも専攻のための試験ができるようにしたいと思っています。今のところまだ実施しておりませんが、今年からスタートですので、
はい、
多分優秀な学生さんが来てくれるようになるんじゃないかと期待をしています。
いや本当に期待ができますね、
はい、
山口の大学の中で、はい、日本人の学生だけじゃなくってさまざまな国々の人たちが優秀な人材が集まると、はい、またこれは日本 の学生さんにとっても非常に刺激がありますものね。
そうですね、そういうふうにならないといけないなと思っておりますけど、はい、今320名ぐらいいる留学生をですね、少なくとも500から600ぐらいには増やしたいと思ってるんです。
そうですか。
政府も留学生30万人計画といって、留学生を10万人計画から30万人という、3倍増をですね計画で出したんですが、そんなに簡単には増えません。うちもそんなには増やせませんけども、山口大学のキャパシティとしては、500から600ぐらいはね留学生が増えるようにしたいなというふうに思っています。
先ほどお話しいただいた地元の方々も自由に出入りできるキャンパスっておっしゃいました、
はい、
そうするといずれ地元の方々と各国の学生さんたちとの交流もこうはっきりと目で見れるような形になるんです ね。
これも今数年前から平川のですね、町内運動会には留学生も参加して一緒に楽しむことをやっております、
はい、
それから留学生の中にはですね、できれば日本で就職したいという学生もたくさん出てきているんですね、
はい、
ですからそういう方が山口大学で勉強した後ですね、地元の企業に就職できるようになることがいいなと思っておりまして、留学生の就職支援も非常に力を入れております。で、特にインターンシップといって在学中に企業に研修させていただいてですね、会社の事情もよく分かって、そして日本で優秀な外国人の方もですね就職できるというような、そういう世話もきちっとできる大学にしたいと、こういうふうに思っております。
いや、夢は膨らみますね。いや、夢ではなくて本当に現実がもう目の前にありますものね、
はい、
もうぜひぜひ学長頑張っていただいて、素敵なキャンパス作ってくださいね、はい、楽しみ
に。ぜひですね、このキャンパス内にいろんな外国の方がもう常時歩いているというようなキャンパスになればいいなと。
明るいキャンパスが大学校、はい、私の中にも見えてきました、
はい
はい、楽しみにしてます、はい、
何年後になるか分かりませんが、ぜひ実現をしたい、
ぜひお願いいたします。
あとは留学生を受け入れるというだけではなくてですね、山口大学の学生が海外へ留学していくということも非常に重要なことなんですね、これも今大学としては促進をしておりまして、語学研修に行くだけではなくて、やはり長期間ですね、外国に行って勉強すると
なるほど
ということで、今イギリスだとか中国も含めて行っておりますが、一人ですね中国で勉強した修士課程の学生さんが実力が非常につきまして、JICA に就職しましてね、今もう外国に確か行ってるんじゃないかと思いますが、優秀な女子学生がおりました。
女性なんですか、
はい、意外と女性なんですね。
素晴らしい。
男性がなかなか出ていかないんですが、今女性の方が元気がありますね。
そうなんですか、じゃあ本当にグローバルといいますか、
そう
ですね、本当にさまざまな場所で活躍をする山口大学の学生さんが増えてくるということですよね、
男女問わずですね、能力のある人はどんどん出かけていって、しかもそこで国際的な活躍のできる人間力が育っていきますので、ぜひですねチャレンジしていただきたいと、こういうふうに思っております。
ぜひこれから学生さん、高校生、中学生、高校生の皆さんも、いやぜひ地元のこの山口大学に入って、そういう夢のあるキャンパスライフを送っていただけると嬉しいですよね。
そう願っております。
はい、さて今宵は山大、この番組はやはり少しラフな番組なので、最後はやはり学長ご本人の話を伺いたいんですが、本年度の学長何かありますか？
はい、私の目標はですね実は2期目に入りましたので、年も取ってきました。それで少し元気をやっぱり失わないようにしたいということで、お医者さんにも行っていろいろ検査をしてもらったんですが、老化以外はそんなに悪いところ一つもないんですね。
老化は少しあったんですか？
はい、それはもう年を取ってきますので
見えませんね、
少しずつ老化があるんですが、一つはですね、あまり超えて血糖値が高くなると良くないということを言われまして、よしと、まずは少し体重を減らそうと、
はい、
からお酒を減らそうという決意をしまして、2ヶ月後ほど頑張ってみました、
はい、
そしたらね、今体重がその当時より3キロほど減りました。
お上手なダイエットですね。
いえいえ、家内からですね、
あ
なたはすぐ体重が減るのねと嫌味を言われましたけどもやはり夜たくさん飲みすぎないこと、
なるほど、
それから 夜遅く食べないことでしょうかね、うんまあ、そういうことをちょっと心がけたんですが、一応、まあ、目標としたダイエットは成功したかなと思いますんで、今度は2期目バリバリやれるかなと今もう期待をしているところです。
目標に掲げたことは確実にやり遂げるという部分がしっかり出ているようで頼もしいですね、
はい、でもちょっと寂しいんですよね、
やはりたまにはお酒を召し上がって、ね、好きなお歌も歌われて
はいはい
その方がよろしいんじゃないかとは思いますが、
う
ん
まあ、
どうぞ健康には本当に気をつけていただいて、はい、だって大学にとってとっても大事な存在なんですから、
そうですね、
健康には本当に気をつけていただきたいと思いますね、
はい、ありがとうございます。
また番組によろしければ登場していただいて、
はい、
またいろんなお話を伺えたらと思っておりますので、
はいはい、本当に今日はありがとうございました。
よろしくお願いいたします。さあそして番組最後にはこれからはですねご出演いただいた方の一番今推しているというか一番好きな曲を一曲おかけしてるんですけれども、
はい、
学長が選ばれた曲は何でしょう。
何がいいんでしょうかね。この前は、
学長いろいろご存知ですよね。
いやそれがね今回はね曲のことを全然考えてこなかったんですよ、はい、まあ
何しましょう。
もう僕の年代やっぱり古いですからね。
いやいいんですよ古くても
私はですねビートルズのですね、はいイエローサンマリンは大好きなんです ね
元気が出ますね。
イエローっていう言葉は人間を元気にしますから、
そうですね、
イエローサンマリンでも
いただきたいと思います。
させていただきます、
はい、では、曲を聴きながらお別れしたいと思います、はいはい、丸本学長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。